けましておめでとうございます。森哲夫三田市長によります、森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田の魅力をお話ししていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今年もよろしくお願いいたします。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。三田市長の森でございます。今年が市民の皆さんにとりまして希望に満ちた年になりますよう心からご祈念を申し上げます。今日も元気もりもりいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。さて2020年、令和最初のお正月、さ、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。森市長、お正月どのようにお過ごしていらっしゃいました。
今日はですね、まあ、この数年同じ形なんですけどね、明け方に三輪神社、そして午後からは三田の天満神社の初詣に行きました。明日からはですね、まあ、家でゆっくりとね、まあ、箱根駅伝を見ながらちょっとお酒をというのと、それとできればですね、普段できない、読書をね、ちょっと、1冊でも2冊でもですね、読んでみたいなと思います。今年はですね、5日にちょっと急にですね、神戸の方の仕事が入ったんですけどね、まあ、6日からはですね、市役所の仕事始めということで、例年よりもですね少し、ゆっくりできた、できるんだろうというふうに思ってます。
そうですか。さあ、それではいろいろとお話を伺ってまいりたいんですが、まずは昨年は市長選挙ありまして、森市長の2期目がスタートいたしました。またそして令和元年がスタートした年でもあります。森市長、昨年振り返っていかれていかがでしょうか。
そうですね、やはり選挙の年ということですね、1期目の審判を受けました。さまざまなね、選挙を通じ、選挙の期間、あるいはですね、その前にもそうですけど、さまざまな市民に対するですね、市政に対する市民の意見をですね、お聞きすることができたんじゃないかと思いますし、また私自身もね、市政に対する思いをですね、しっかりと発信することができたのかなというふうに思っています。選挙で審判を受けたその結果をですね、しっかりと受け止めてですね、責任ある姿勢を展開していきたいなというふうに思ってます。また昨年はですね、三田の方は直接のね、大きな被害はなかったんですけど、東日本のいわゆる台風の被害ですね、東日本で台風というのが予想外だったのとですね、それと被害がですねやはり想定を超えるような、河川の氾濫とか、あるいは長期にわたる停電とかね、そういう意味ではですね、改めてやっぱり三田においてもですね、想像を超える、あるいは想定外の災害が起こるということを改めてですね、肝に銘じて、しっかりとですね、日頃から対策を打つ、いざいう時に備えるということが大事かなというふうに思っています。それとですね、以前から成長から成熟に変わる時期ということで、転換期というんですけど、本当にですね、いろんなところにですね、成長の時代には想定をされなかった、ある意味ではほころびとも言えるようないろんな問題が起こっています。バスの減便の問題とか交通の問題がありましたし、農業の問題もそうですしね、また障害者はじめですね、福祉の問題でもですね、なかなか今までとはですね、違った問題が出てきるのかなと。それとやはり市の財政の問題もそうですね、そういう意味では非常にですね、いろんな問題が、出てきたんですけれどね、私は今年ですね、あるオリンピックのね、理念というのは3つあるように聞いてます。1つは、全員が自己ベストを出すと、で2つ目がですね、多様性と調和と、で3つ目が、 未来への継承や、これはレガシーをね、何するかということを言うんですけど、これをね、今、三田市政のですね、今の課題と、これからのことを考えると、一つはね、やはり全員がベストですから、市民一人一人がですね、やはり幸せになっていただくということのためにですね、何ができるのかなと。で、二つ目の多様性と調和は、以前から三田市もですね、取り組んできています。人と人との共生、やっぱり共生社会に向かってね、三田市はしっかりとやっていかなあかんかな。それと3番目はですね、やはり未来の責任感というのをですね、以前から言わせていただいたんですけどね、やっぱり三田のいいところをどのように継承していくのかというのと、新しい三田をね、どのように未来のために作っていくのか、そういう意味では今年のオリンピックのですね、理念というのは三田にとってはもうですね、大事な目標かなというふうには思っております。まあ、そういう意味では今年ですね、オリンピックとともにしっかりと三田市政を市民とともにやっていきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。昨年を振り返ってまた新年の抱負なども伺ったところで、もう皆さんのお手元には届いてますね。1月1日号の伸びゆく三田、ここには森市長と関西学院大学の村田治学長との新春対談の記事が記載されてましたね。
はい、ですね、三田がですね、これからも元気で歩き続けるためにはね、未来を担う若者の力ですね、が欠かせないんじゃないかというふうに思っています。そこで今年はですね、関西学院大学の村田学長にお願いをしまして、対談が実現できました。若者の力で街を元気にというテーマで三田未来について話をさせていただきました。
関西学院大学神戸三田キャンパス、今年で開設25周年なんですね。先日新たな学部を開設するという発表もありました。今後ますます学生の活躍楽しみですよね。
そうですね、25周年と、そして来年がですね、新たな学部の再編というようなことでですね、関西学院大学、そして三田にとっても今年から来年がですね、非常に大事な年じゃないかと思ってます。学びの場でもあり、また若者がね、集 そういう大学がですね、学生が6000人を超える、そういうのが三田にあるということは町の強みであり、また町の宝ですね。
そうですね、
関西学院大学、そして、昨年100周年を迎えた港川短期大学など、あらゆる分野でね、連携をしながら、学びの町三田を目指して共にですね、町づくりを進めていって、学生さんなどの若い力に大いに期待しているところであります。
村田学長も一つの例として、関学に新設予定の生命環境学部、そして農業との連携も期待できるというふうにおっしゃっていらっしゃったようですね。
だから、まあ、来年のですね、学部の再編、非常に楽しみですよね。で、また三田市の課題から学生の方がね、いろんな学びを得る、そういう実践の場としてね、ぜひ活用していただければと思います。学生と地域が一緒になってですね、まちづくりに取り組んでいる、そういう姿がね、できれば学生の方々自身もですね、成長をして、まあ、就職されてからも十分にですね、そういう経験が生かされるんじゃないか、そしてこれが成功するようなことができればですね、三田モデル、これは村田学長も言われたんですけどね、三田モデルとして日本全体のですね、課題解決につながるというお話をされていました。
そうなんですね。
地域をですね、元気を変えていくために、私はね、以前から就任当初からですね、よそ者若者、若者というのをね、よく引用させていただいてます。3つの要素がね、その中で特に若者にはね、新しい発想や感性、そしてチャレンジ精神ですね、こういうのがですね、地域の活性化にはですね、欠かせないもんですね、若者が生き生きと活躍することでね、この姿がですね、子どもたちにね、まあ、憧れるんですかね、夢を与え、また高齢者はですね、生きがいを持っているようになる、いい刺激となって町全体元気になるんじゃないかというふうに思います。今年オリンピックになぞらえますとですね、オリンピック、パラリンピックがですね、まあ、選手は若いですよね、そういう若い選手がですね、こう一生懸命競技をしている姿が子どもたちには憧れ、夢になるし、 まあ、私たちですね、高齢者にとってもですね、はい、いい刺激、まあ、ある意味で生きがいをもらえるんじゃないかというふうに思ってます。はい、まあ、そういう意味で、若い人たちにですね、期待するところが大きいですね。
例えば学生さんが市政などに参加する機会、どんなものがあるでしょうね。
もうすでにですね、一部始めておりますが、学生の皆さんがね、市のさまざまな統計資料をですね、データ化してですね、それを開放しているオープンデータ、これを活用しましてね、そしてそれを分析結果に基づいて、そこから新たな提案をいただくと、そして、政策形成反映する仕組み作りをですね、はい、一部始めていますが、これから本格的にですね、考えていきたいなというふうに思っています。
そうなんですね。
ちょうどですね、三田市は、令和4年から新しい街づくり、10年計画でありますが、総合計画がスタートするんですね。
はい、
その、総合計画をですね、策定するプロセスをですね、大事にしていきたい。で、未来の三田をですね、皆さんと共に作り上げていきたい。その中に学生の皆さんがね、ぜひ積極的に参加してほしいな、というふうに思っています。
そうなんですね。
村田学長も、答えがないものに対してどのように対応できるか、いかに課題を見つけるか、ということがね、学生の皆さんにとって実社会に出る前に一番重要だとおっしゃっていました。まあ、そういう意味では学生の力がですね、地域づくりとうまくですね、融合できれば、三田の町づくりに新しい価値をもたらし、また、こう町自体を変えていくですね、大きな原動力になるんじゃないかというふうに考えています。
ああ、そうなんですね。村田学長も失敗しても、とにかくチャレンジし続けてほしいと、言っていらしたようですよね。市長は若者と一緒にどのような街づくり進めたいなと思っていらっしゃいますか。
そうですね、これからはですね、人口減少に負けない街づくりというのを一つのね、キーワードにしていきたいと思うんですね。それには二つの意味がありまして、一つはですね、人口減少を防ぐ、止めていくということと、もう一つは人口減少になってもですね、一人一人の市民一人一人がね、それぞれ幸せを感じられるような街にしていかなければならない。高齢者とか障害者の方々をですね、やはりいかに交通で、あるいは福祉で、そういう支えていくかというようなことは、人口減少になってもですね、特に、人口減少になったら大事なことではないかと、そういう街づくりをしっかりと進めていきたいと思います。で、学生の皆さんにはですね、大学での学びや、それから大事なことは地域の人たちとね、ぜひ交流をしていただいて、それを生かして、新しい視点でですね、様々な課題について考えていただきたいなと思います。
そう
ですね。課題があることは、これはピンチですけどね、
はい、
その本質に気づくことでですね、新たな変化するための、これはまたチャンスですね。ピンチをチャンスに変えていくことができるんじゃないかと思います、はい、これからの未来を作るのは今の若者の皆さんではないかというふうに思います、
はい、
これからも三田市や地域が大学や学生と連携しながら、学びの街三田としてですね、三田の新しい時代をぜひ一緒になって作り上げていきたいというふうに思っているところです。
ありがとうございました。未来の三田を若者と一緒になって作り上げ、そして街を元気にしていく、これからの三田が楽しみとなってきます、では新春対談の内容、今少しお話しいただきましたが、詳しくご覧になりたい方はぜひ1月1日号広報誌、伸びゆく三田、こちらをぜひご覧いただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
さて、それではここで視聴者コンサートのお知らせお伝えしていきましょう。次はですね、1月16日の木曜日夕方の5時30分からおよそ30分間開催されます。会場はいつものように市役所本庁舎の1階ロビーです。今回は伊藤康之さんによりますハーモニカの演奏となります。入場は無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お問い合わせは三田市文化スポーツ課までお願いします。電話番号 559-5022 です。さて、それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌や、また悩んだ時に励まされた歌詞、そして力づけられた曲など、人生の応援歌リクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話伺っておりますが、今回はなんと ジャニーズ、こう初代ジャニーズになりますね。そうですね。の涙くんさよなら、懐かしい曲リクエストいただきました。さてこれのお話はどういう内容でしょう。
そうですね、私が中学2年の時だと思いますね、
はい、
で私にとって中学時代のは非常にですね、濃い記憶がいっぱいあるんですね。一つは中学1年の時には、
はい、
東京オリンピックがあってですね、この時に初めて柔道をやったりとかね、いろんなことをやって非常に濃密だ、はい、で2年の時にですね、多分このジャニーズので、最初はですねこれ確か坂本九さんがね、はい、浜口蔵之介さんが作られて歌われて、
はい、
でまあジャニーズがその後、それからねいろんな方が今までカバーされてますよね。
そうですね、いろんな方が歌ってらっしゃいます ね。
で私の中学生の時言ったら、一つはやっぱり、はい、加山雄三さんの歌が流行った、
はい、
そしてグループサンズが始まった、そしてフォークソングにつながった。そういう意味でもね、私の中学時代言ったら、結構ね音楽が周りに新しい形の音楽はいっぱいあったんかな、
はい、そこにビートルズも入ってくるわけですからね。
入ってきますね、その後ね。で涙くんさよならはね、失恋をしたりね、それからですね、はい、まあ勉強でどっという時もありましたけどね、それからクラブで試合に負けた時とか、ね、いろんな時にちょっとね、はい、やっぱこの歌を聞くと、こうほろっとするとかね、あるいはその当時やっぱりこう口ずさんだなというのはあります、でそれとやっぱり一番ね、やっぱり中学生の時にこの頃に悲しかった、で元気をつけてもらってこの歌出てるのはね、犬が飼ってたんですよ、はい、その犬がねちょっと病気でね、亡くなった、その犬がですねハッピーいう名前だったんですけど、
はい、
ちょっとそれがですね、私が、おふくろなんか言わすと、なんかもう半日ぐらい泣いとったよ、
そうでしょうね、 いうのがあってね、いや子供さん時代の愛犬とのお別れは辛いです、
そういうのがあってね、その時にねやっぱり涙くんさよならっていうのを、はい、確か聞いて元気づけられたし、だからこの歌は結構中学時代の時に、結構元気づけられた、
いろんなシーンにこう出て
きた、被ってきますね、
はい
はい、
それもジャニーズバージョンが、
そうですね、 なんとなくね、新しいスタイルで、その後のねやっぱりグループサウンドとかにつながったでしょ、
そうですね、同世代としては、はい、
そんなあれがありますね、
なんですね、ありがとうございます。やっぱり多感な時期、
そうです、ね、まあ、それなりにですね今はそういう何かがそれなりにやっぱり感受性も強かったし、
ね、そうですね、
だから結構女の子好きになったりとかね、
はい、
振られたり、
一番こう心を動かす時期です ね、
言葉かけないでね終わるっていうのは結構ありましたね、はい、
あ、そうなんですか、うん、うちに秘めたる思い、
もう純粋でしたからね
そうなんですね、わかりました、はい、今日もまた市長の思春期時代の話を一つ頂戴しました、はい、さて今日の放送は1月4日の土曜日午前10時からも再放送いたしますので、ぜひお聞きください。そして次回の放送は2月5日の水曜日、夕方の6時からお送りしてまいります。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは今森市長からたっぷりと思い出話も伺いましたリクエスト曲涙くんさよなら、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。森市長今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。